ここから SDGs。 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。それでは SDGs について改めて南波さんお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさん自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは、宮崎大学の地域資源創生学部の教員をしてます矢田貝と申します。よろしくお願いします。
はい、今回は南波さん、矢田貝先生とともにズームでつないで放送いたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマ、先生教えてイノベーション論。南波さん、なぜこのテーマなんでしょう。
はい、私たちが子どもの頃と比較して今比べ物にならないくらいですね、劇的なスピードで大きな変化が今社会にね渦巻いてはおりますけども、また将来の予測が極めて困難な現在はですね、ブーカ時代と言われてます。このブーカ時代に生き抜くためにはイノベーションが必要だと、もう必須だというふうに言われているんです。もう長く言われているんですけども、はい、それはですね、大学や、高校でですね教えてらっしゃる先生がいらっしゃるんです。宮崎県に、ゲストにお招きしてます。はい、皆さんで考えていけたらなと思います。
はい、今回も楽しみです。よろしくお願いします。はい、ここから SDGs。 この番組はクリエイティングフォートモロー旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは、地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、では改めて矢田貝先生、自己紹介をしていただきます。お願いします。
はい、矢田貝と申します。先ほど申し上げた宮崎大学にですね、今から8年前ですかね、新しい学部、地域資源創生学部っていうのができまして、先ほど SDGs が2019年9月っていうことなんですけど、この地域学部は2016年4月から、新しい学部ができているので、ほぼ同級生ということなんですけど、その学部の中でですね、教員をしておりまして、例えばイノベーション論とかですね、それから組織論とか、 それからソーシャルデザインといって、社会の課題を解決するためにはどうしたらいいんですか、そんな講義をですね、まず担当しているのと、あと実は大学教員ってゼミを持ってましてですね、ゼミ生をこう指導したりとかですね、それから我々大学の外でですね、例えば講義とか講演なんか頼まれたりとか、いろいろワークショップと言われているですね、何かイノベーションを起こすためにみんなが集まってこう相談する場をワークショップって言ったりするんですけど、そのワークショップをこう頼まれると何ですかね、支援に行っていると。で、特に日向地区で、日向イノベーションセンターっていうのがありまして、これが3年ぐらい前ですかね、スタートしたんですけど、ここにも少しお手伝いさせていただいていて、毎月1回、中小企業の皆さんが集まってですね、どうしたらイノベーションを起こしたらいいんですかってことに関して、知恵を出し合ってるんですけど、その場に参加させていただいて、大学教員という立場から、少しだけアドバイスをさせていただいていると。そんなことを、中心に、活動しております。それから、ちなみに大学教員って、出前講義って我々言ってるんですけど、各県内の高校から、ご指名があると、高校に行ってですね、高校生の皆さんが大学進学の、参考になるように、学部の紹介をしたり、大学ではこんな講義をしてますよというのをですね、ちょっと紹介するために、高校に出向いて講義をする、そんなようなこともやってます。
そうなんですね。
はい。それから今日のテーマがイノベーションっていうことなんですけど、さっき申し上げたように大学では起業家精神とイノベーションっていう講義を担当してるんですけど、イノベーションを起こせる人材を教育プログラムを通じて、育てると、いうことがこう大事な課題になってまして、イノベーション教育学会という学会があるんですけど、そこに数年前から所属してまして、で実はちょっと今年11回の年次大会、各学会って必ず年に1回ぐらい大きな大会をするんですけど、この第11回の年次大会が来年3月に、宮崎大学で開催されるので、ちょうど今あと4ヶ月ぐらいですかね、今この準備でちょっとお忙しいでですね、この準備を今一番中心にやっている、そんなところですかね。はい、はい、以上です。
南波さんは矢田貝先生とのお付き合い長いんですよね。
そうなんです。先ほど矢田貝先生がお話しされたイノベーション、イノセンですね、
はい、
こちらが本当2020年の6月発足で、もうまさしくコロナ禍真っ只中みたいな感じの時に出会ってですね、地域産業の活性化を目指しているこの日向イノベーションセンターなんですけれども、その時に多分キックオフの時に先生がお話しされたのが出会いですね。あ、こんな素敵な先生がいらっしゃるんだっていうふうに、もう感激、もう私あの時いつも感激してしまうんですけども、でそこで先生からイノベーションの一つのサンドイッチ伯爵ですかね、覚えてますか。はい、このお話をねお聞きしたんですよね。ちょっとそれを先生お話ししていただけると嬉しいなと思うし、あとイノベーションセンターを卒業する学生さんが今どんな風になってるのかね、そんなのもちょっとお聞きできたらなと思います。
はい、イノベーションっていう言葉はですね、実はちょっとこう分かりにくいというか、日本では誤解されているというふうにやってまして、もともとイノベーションっていう言葉はですね、新しいものを作り出すっていうことなんでしょうけど、日本で最初に紹介された時に、科学技術と訳されたと言われていて、なんでこう、いわゆるテクノロジーですかね、科学技術を新しく開発することだけにこう、限定された概念っていうふうにちょっとこう、狭く捉えているんですけど、実際には、イノベーションってもっと広い概念で、社会にある問題をですね、新しい方法とか新しい知恵を持ってですね、解決したらそれはイノベーションですよというふうに言われていて、で、さっきイノベーション教育学会っていうところで私も習ったんですけど、そのイノベーションの事例っていうとですね、皆さんどんなものが思いつきますかね。アップルの、iPhone とかですね、テクノロジー系ももちろんこれもイノベーションなんですけど、もうちょっと身近とですね、簡単なというとちょっと語弊があるかもしれませんが、身近なものでも実はイノベーションってあるんですよ。で、その、一つの例として、サンドイッチの例を出すんですけど、これ、ずいぶん前ですけど、もともと、サンドイッチ伯爵という方かな、が、トランプゲームが大好きな方で、その大好きなトランプをずっとしていたいんだけど、その食事の時に、どうしてもナイフとフォークで、食事しなきゃいけないので、食事の間は、大好きなトランプゲームができませんでした。と。で、それを見かねていた、誰かがですね、じゃあそのサンドイッチさんのために、 まあ、パンの間にハムとか卵を挟んで、こう片手で食べるようにしましたと。で実はここで大事なことは、その片手で食事ができるってことはもう片手が空くので、そのもう空いた片手でそのトランプゲームなり、まあ、別の仕事ができますよと。まあ、すなわちこうパンと卵とハムだけだとですね、両手を使わないと食事できないんだけど、まあ、片手で、そのパンと卵とハムを挟むことによって片手で食事ができるようになりました。まあ、それによって新しい価値ができました。まあ、そのちょっとしたアイディアでですね、まあ、それまでできなかったことができなくなれば、これも一つの、イノベーションですよ。まあ、そんなことを説明していてですね、まあ、ぜひこう身近に感じてほしいなと思ってるんですけど、まあ、そんな話もしながら、もちろん実際のイノベーションってのはね、まあ、もうちょっといろいろ工夫が必要なんでしょうけど、原理としては、簡単なものもあるんですよってことが一つですね。で、その関係もあって、まあ、さっき言ったイノセンっていうのは、大人を対象にしたものをですね、どういうのを午後にやってるんですけど、まあ、せっかくなんで、高校生の皆さんにもですね、イノベーションを学んでほしいなということで、午前中は地元の日向高校さんにお伺いしてですね、まあ、イノベーションワークショップをやったりしてます。で、これももう3年ちょっと続いてまして、そのワークショップを受けた方が、そのまま宮崎大学を受けてくれて、まあ、宮崎大学にお越しいただいている生徒さんもいらっしゃるので、まあ、いい流れかなというふうに思ってますかね。はい、以上です。
ありがとうございます。もう、何期生終わられたんですかね。今が。
あ、ちょうど今、丸3年経とうとしているところなんですけど、1学期、2学期で1期に2年やってるので、今、あれですかね、もう7期生までが終わって、これから8期生が始まるところかな。うん、はい。
すごいもう8回転してる感じですよ。8回転って言い方が正しいかどうかなんですけど、うん、で、その中で、もう、その予選に参加した学生さんがもう大学に入学をされて、先生のゼミにも来てる子もいるんですか？学生さん
も。そうですね。もう、かれこれ数名入ってくれたんですけど、そのうち1人はうちのゼミにも来てくれて、で、その、宮崎大学に来た後ですね、まあ、うちのゼミに来る子に関わらず、宮崎大学の学生になった後、後輩の指導のために、そのさっき言ったワークショップに、大学生も一緒に来てくれて、で、高校生から見るとですね、一つ二つ先輩の人から、こう、進学含めてですね、いろんな相談、話を聞けるというのはすごくいいことみたいで、どっちかというと、私はいなくてもいいかもしれませんけど、その、大学入った先輩が、こう、ここに戻ってですね、イノベーションワークショップやってくれてるんですけど、そこで、こう、二、三代離れたですね、間の交流も、まあ、大事な機会になってるかなと思うんですね。
本当にそれは大事なことで、遠くにその年齢のその離れた方もすごく大事なんだけど、ちょっと上のお兄ちゃんお姉ちゃんから斜めの関係で聞くっていうのは非常にエンパワーされるというか、活力がね、頑張ろうっていう、いろんなものが生まれるとは聞いたことは私もありますし、そういった現場も見てきましたので、いいですよね。そういったつながっていく流れを作って、仕組みですよね、これはね、主体的な。はい。
さあ、では先生は大学ではどのような研究されているんでしょうか。
はい、じゃあ元々は私は50歳の時から大学教員してるんですけど、まあ、それ以前というか元々は経済学、経済政策っていうのは専門で、まあ、経済学をこう勉強研究したんですけど、まあ、大学来てからはですね、まあ、ちょっとその経済学だけではいろんな意味で限界があるので、まあ、経営学の方ですね。まあ、一から勉強し直してるんですけど、まあ、その経営学の中でも特に組織行動論、ちょっと後でまた触れる機会があると思うんですけど、特にポジティブ組織行動論っていうですね、分野を、まあ、一生懸命研究して、まあ、講義でも、まあ、提供していると。で、このポジティブ組織行動論っていうのは、まあ、人間の態度とか行動、そのどうやって人間の心理が、組織行動に影響を及ぼしますかっていうことなんですけど、まあ、イノベーションを起こす前提としてですね、やっぱりこう、心がネガティブだと、なかなか前向きにこう、力が出てこないので、イノベーションを起こすってことはやっぱりこう、さっき南波さんからもありましたけど、SDGs の前提としての社会に様々な困難な課題があってですね、まあ、それに組織、チームでこう、立ち向かう、向き合うという強い気持ちが必要なんですけど、これはどうしたら醸成されますか？というようなこともですね、まあ、合わせて研究していて、まあ、この組織行動とイノベーションというのはですね、まあ、セットでやってるって、そんな感じですかね。はい。
うん、なるほど。先ほどちょこっと先生もね、大学教授は、ま、その、年齢が結構上に行ってっていうことを話されたんですけども、先生、実は教授の前にですね、教壇立たれる前にサラリーマン時代が長かったということで、 そのなぜその宮崎大学に今教壇先生として教授として立たれているのかっていうことも含めてちょっとお話、昔話というかお話していただけたらと思うんですが、お願いできますか。
はい。私は昭和63年、1988年ですかね、もう随分前ですけど、実はバブルの絶頂期に大学を卒業して、その後ですね、第一官銀ですかね、今日はみずほ銀行になっている、まあ、いわゆる当時はメガバンクって言ってましたけど、まあ、銀行に入ってですね、で、入行して3、4年ぐらいはバブルの絶頂が続きましてよかったんですけど、まあ、その後こうバブルが崩壊しましてですね、まあ、銀行や経済の状況がこう一変しましてですね、その当時は不良債権と不良債権の回収って言ってましたけど、要はこう経済が悪くなっちゃって、会社がどんどんこう倒産してしまうと。でそういう中でこう銀行としてこうお金を貸しているので、まあ、そのお金がこう返ってこないと、まあ、いうようなことになってですね、まあ、その不良債権の回収というのがこう銀行の、まあ、メインの仕事になると、まあ、そんな経験をしまして、まあ、ちなみにその後10年ぐらい銀行にいたんですけど、まあ、その不良債権の回収の仕事が続いたんでですね、2000年代入ってから国が産業再生機構っていうのを作って、これ金融と産業を一体再生しようということで、まあ、国が株式会社形態であるんだけど、こう公的な再生支援機関を作って、まあ、そこに転職してですね、まあ、そこから12年ぐらいはその公的再生支援機関にいて、国の機関としてこう企業を倒産から回避する、まあ、そんな仕事をしてましたかね。はい。
だから結構長い間その金融関係にいて、で立ち直らせてきたというか、その背景の中で大学っていう選択をされたのは、研究したいと思われたのはどうしてでしょうか。はい。
まあ、実はその今から思うと、その倒産する会社がまあ悪いよねっていう、こう風潮があったんですけど、その前提として、まあ、経済学では、市場競争っていうか、競争原理っていうのがあって、まあ、コンペティション、競争ですね。その、競争に負けると、それを負けた人が悪いよねっていう大前提があって、まあ、でも、その、市場競争に負けると言ってもですね、こう、バブルが崩壊したりとか、こう、環境が激変する中で、まあ、なかなか経営者がどんなに頑張っても思い通りにいかないよね、と。じゃあその中で、まあ、確かにその環境の激変をですね、まあ、乗り越えた会社もあったわけですけど、まあ、多くの会社がさっき言ったようにこう業績で苦しんだわけですけど、その競争社会の敗者がですね、まあ負けた人ですね、これが本当にこう何もしなかったわけではなくて、まあ、一方それを目の当たりにしていて、じゃあどうしたらその市場競争に敗れてしまった企業たちがもう一回こう復活できるんですか、その復活の可能性って本当にないんですか、その問題がすごくあって、要はこう環境が変わってその環境に対応するためにはイノベーションが必要ですよね。そのイノベーションを起こしきる前に会社が倒産してしまうとですね、まあ、いろんな可能性がなくなってしまうんですけど、まあ、もうちょっといろんな会社がこうイノベーションの可能性を追求できる、そのためにはどうしたらいいんですかって、それはちょっとその経済学の中にはですね、実は私の中では答えがなくて、でもう一回その経営学、イノベーションを、まあ、一から勉強し直す必要があるよねっていうことで、まあ、40代後半に大学院にも通い、で改めてその50歳の時にですね、まあ、ちょっと実務家からこう一回こう足を引いて、まあ、大学に移ってですね、まあ、どうしたらイノベーションを起こせるんですか、逆に言うとどうしたらイノベーションが起きなくなるんですか、まあ、そういうメカニズムをですね、まあ、今、まあ、研究してるというか勉強してるというところですかね。はい、以上で。
なるほど。さあではここでまず1曲お送りしましょう。先生、曲紹介をお願いします。
はい、実は3曲選べよと言われて、まあ一番好きな曲ということですね、ロッキーの映画がすごく好きで、そのテーマソングから1曲選びました。
回は先生教えてイノベーション論をテーマにお届けしています。先ほどは八田貝先生のこれまでの歩みを教えていただきましたが、ここからは先生が研究されているイノベーション教育についてもっと詳しくお聞きしたいと思います。
はい、イノベーション教育とか、あとアントレプレナーシップ教育、まあ、聞き慣れない言葉かもしれませんけど、それのですね、解決策の一つ、そのイノベーションに対しての解決策だと、その教育がですね、って言われてるんですけども、その流れ、八田貝先生の立場として、その社会の動きをどのようにお考えでいらっしゃいますか？
はい、さっきイノベーションの例としてですね、サンドイッチの例を出しましたけど、まあ、イノベーションっていうのは、実はその科学技術に限らず、もともとシュンペーターという経済学者がですね、まあ、いろいろ定式化したって言われてるんですけど、まあ、簡単に言うと新結合、新しい組み合わせですよ。何かと何かがあってですね、その組み合わせ方が新しいと、でそれが社会に言うだとイノベーションですよ。で実はイノベーションってこう、0から1を生み出すってよくそう、こう、なんですかね、比喩されることもあって、まあ、今までなかったって意味は0から1っていうことなんですけど、まあもちろん、その、全く無から何かを生み出すわけじゃなくて、これまでにあったものを、その組み合わせ方をうまくこう、新しく組み合わせて、まあ、これがイノベーションですよね。とすると、まあその我々も、そのイノベーションって聞くとですね、まあ、どうしてもこう、聞いちゃうんですけど、身の回りに実は、イノベーションを起こした例って実は結構サンドイッチに限らず、まあ、たくさんあるのかなって思ってます。で、私も起業家精神とイノベーションっていうですね、講義を実は学部でもしてるんですけど、このイノベーションとか起業家精神っていうのはですね、さっき言ったように科学技術にこう限定されちゃいますよっていう誤解もあるんですけど、もう一つはこの起業家精神とイノベーションって言った時に、起業家精神っていうのは実は昔の翻訳はですね、この起業家精神の起を起こす業、要は新しい事業、会社を起こすの起業、起こす業ですね、起業って言ったんだけど、こういうふうに訳してたんですけど、実はこれって狭いよね。何も新規に新しく会社を起こす人だけじゃなくって、例えば行政機関でも、民間企業でも、我々の日常生活でも、何かこう新しい課題、問題があって、それに新しい方法で解決しなきゃいけないとすると、それはもう全部イノベーションですよね。で、これはドラッカーは実は言ってて、要は残念ながら、我々が望むと望まざるとに関わらず、世の中とか社会ってのは変化してきますよ。さっき南波さんおっしゃったように、まあ IT とか様々なこう科学技術のこう進展とともに、その変化のスピードがこう早まってますよ。で、そうするとその変化に伴って、これまで問題じゃなかったものが問題になってくるとすると、まあ、常に我々はその問題の解決を迫られますよね。だから今、実はその起業家選手のイノベーションの日本語訳は、起こす業じゃなくて、企てる業、起業家選手の企業を、企てるという字に変わってます。まあ、すなわち、およそ、なりわいですかね。まあ、業として何かをするときに、まあ、社会に変化が起こったら、まあ、イノベーションが必要ですよ、と。まあ、そういうふうなことが現れてるのかなと思うんですけど、我々の、行政だろうが、民間企業だろうが、ないし我々個人としてのですね、日常生活だろうが、やっぱりこう、新しい変化に対応するためには、まあ、起業家精神やイノベーションが必要ですよね、と。まあ、いうことかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。とはいえやっぱり不安だったりとか、まあ、課題ってすごく重いじゃないですか。だから、うん、なんていうんですかね、ネガティブに方向に行きがちじゃないかなとは思うんですけど、それをまた企てる起業家精神を育むっていう、それコツみたいな大事なポイントって先生ありますか？
ありがとうございます。で、そのイノベーションを起こすためにですね、何が必要ですかっていうのをそのイノベーション教育っていうのはこう探求してるんですけど、今南波さんおっしゃったように、実はその心の持ち方、まあこれも大事だなっていうことにも脚光が浴びていて、で実はまあ心理学の中でですね、まあ、人間の能力をどう考えますかっていう時に、まあ大きくいろんな分け方あると思うんですけど、大きく認知面と、まあ、非認知面ですかね。が2つあると言われていて、まあ、認知面っていうのはその新しくこう課題に対応するときにどういう知識が必要ですか、でその知識をどう使いこなしますかというですね、まあ、右脳左脳で言えばどっちかというと左脳なんですかね、こういう認知的なもんと、それから今南波さんおっしゃった非認知ですかね、その必ずしも知能というか能力だけじゃなくって、 その課題に対してどうやってここ心をですね折れずにポジティブにその課題に向き合いますか、この両方が必要だというふうに言われているとすると、今こう日本がまあいろんな問題が抱える中でですね、どっちかというと弱まっちゃってるのはこう非認知の方じゃないかなと。でちなみに僕が学生を卒業した30ちょっと年前ですかね、世界の競争力ランキングってあったら日本は1位とか2位だったんですけど、これが今は30何位かなまでこう低下してますよね。でこれはどっちかというとこう認知的な面もですね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、皆さんもご存知かと思うんですけど、この間ですね、その世界の幸福度ランキングとか、若者の自己肯定感ですかね、これの世界的なこう比較とかですね、まあ、こういうのもずっと一貫して下がってまして、だから今日本ってまあ実は認知というよりこう非認知のものですかね、こう物事を前向きに捉えるとか、自分がこう幸せだとか未来に対して希望を持つとかですね、まあ、こういうところがこう下がってきちゃってるので、やっぱり今イノベーション教育っていうのは単にこう頭を良くするだけではなくですね、まあ、どうやって気持ちの上でこう社会の課題に向き合いますか、まあ、南波さんが取り組まれている SDGs の観点で言うと、その SDGs の課題をどうやってこう技術的に、ないしは知識的に取り組みますかっていうことと合わせて、どうやってそういう課題に対してこう目を背けずっていうんですかね、まあ、真正面から向き合いますか、こういうところが大事かなというふうに思ってます。
どうですか、増田さん。
そうですね。
イノベーションってあんま聞き慣れないかもしれませんけども、なんとなく科学的な、科学、ちょっと遠い感じはあったんですが、お聞きしていかがです？
そうですね。あとやっぱり、こう、メンタルな面のこれトレーニングで言うと、まあ、どういったものをすればいいかとか気になりますよね。
ですよね。
ポジティブな捉え方だったり。
そう、大人もね、すぐね、こうどうしても私とか特に悪い方向に悪い方向に考えてしまうところがあって、うん、でそこを折れずにしなやかさを持つってとっても難しいこと、まあ、本当トレーニングだと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
ね、
そんな中で学生の皆さんにはどのようなお話とか教育プログラムをされているんでしょうか。
はい、さっきちょっと出ました、もともと経営学の中には大きく2つに分けて、こう組織論という分野と戦略論という分野があって、まあ、戦略論というのはこう事業をどうやって展開しますか、で組織論というのはその戦略を展開する企業の組織ですね、人の集団から組織をどうやって人間の態度とか行動というですね、まあ、心理学的なベースを元にしながらこう人間の心理とかこう態度にですねこう迫っていきますか、とこれは組織論なんですけど、この中にポジティブ心理学と言われている要素が入ってきて、そうやってその組織の人々をポジティブな方に持ってってですね、でその組織を運営していきますか、と、まあ、こういう学問があるんですけど、まあ、今ここをですねできるだけ学生に伝えていきたいなと。で、キャロル・ドウェックさんというですね、まあ、心理学者がいて、この人が成功心理学と言われている、分野をこう切り開いてですね、マインドセットって本を書かれてるんですけど、まあ、心の中で何を言ってるかというと、まあ、人間のマインドセット、心の持ち方っていうのは実は大きく分けて2種類ありますよ。で、一つは固定的マインドセットで、もう一つはしなやかマインドセット、2種類ありますよ。で、固定というのは人間の能力とか資質、可能性ってのはもう生まれながらに決まっていて、でそれはもう生涯変わりませんと、そういうふうに自分が信念とか信じてますよと。で、しなやかマインドセットっていうのはですね、そことは逆で、人間の可能性とか資質とかですね、能力っていったものは、まあ生まれた後ですね、自分の努力とか、自分の努力によってですね、まあ高められますよ、とそう信じてますよ。とで、ドウェックさんがその後に言ってるのは、この二つが違うとですね、何が違うかっていうことに関して、例えば何かこう困難とかですね、失敗がありましたと。で、その失敗とか困難とか危機とかあった時に、その捉え方が根本的に違ってます。で、固定的マインドセットの人というのは、もう自分の能力っていうのは、後天的には伸びないと信じちゃってるので、ある一つの失敗があったら、もうそれは自分の能力はその時点でもうダメだってことが証明されてしまいますよ、と。で、その後、もう、復活できませんよ、と。そう捉えがちだと。一方で、しなやかの人はですね、自分は能力を伸ばすことができると信じているので、例えば何か困難に出くわしました。で、その時点では自分はその壁を乗り越えられなかったとした時にですね、たまたま今日の自分にはそれは乗り越えなかっただけで、何かそこに課題があって、その課題をトレーニングすれば、 次の機会にはその課題は乗り越えられますよ、まあ、そう信じることができますよ。すなわち ある人にですね、困難とか危機とかが降りかかった時にその意味合いがそのさっきの固定としない方で大きく異なりますよと、まあ、こういうことを言ってるんですね。で、実はその世界的にですね歴史に名を残した、まあ、そのスポーツ界でも科学界でもですね、まあ、その様々な偉人がいるんですけど、この人たちは結構小さい頃凡庸だった人も多かったと。なんだけどマインドセットはしないかだったんで、まあ、小さい頃できないことがあったとしてもそこでその人の可能性を自分で閉じることなく、まあ、努力をし続けましたと。なのでこうしなやかマインドセットにですねの人はさっきから言ってるようにこう環境が仮に厳しくてもですねその環境に対してこう挑戦しようとするこう意欲がこうみなぎってくるのでまあ、イノベーションに見てますよと。一番大事なことはキャロル・ドウェックさん自身もどうやらご本人ももともと固定だったと。でも、まあ、そういう研究をする上で自分ご自身がしなやかマインドセットに変わってきましたと。でそのしなやかマインドセットが変わったことによって、まあ、研究者としてももちろん大成されてるわけですし、まあ、すごくいいことがたくさんありましたってことを本の中で書かれてるんですね。でまあその本を勉強して私自身も多分小さい頃からかなり固定気だったなってい こう自己認識があるんですけど、まあ、その本をこう勉強するようになってから、まあ、今完全にしなやかに変わったかどうかちょっと分かりませんけど、まあ、しなやかになろうと努力してるし、まあ、その話を学生にもお伝えしてですね。だからまあやっぱり一回失敗したらもう自分はダメだみたいにこう自分で自分の可能性にこう自ら蓋をしてしまうと、それはすごくもったいないので常に自分の可能性が開かれていると、まあ、そう信じて、すなわちマインドセットをしなやかにして、まあ、努力してほしいな、まあ、そんなことをですね、今一番伝えていますかね。はい。
ありがとうございます。本当に日本っていい国なんですけど、ただ一回失敗すると復活しにくい、しづらい、社会環境であるっていうことは、やっぱり耳によくします。で、それが、やっぱり固定的マインドセットの方が非常に社会的に、まあ、それが良い時代もあったのかもしれませんけれども、でも、しなやかなマインドセットを持つことによって、本当先生のおっしゃられた常に自分が可能性が解放されていると。で、その環境を社会全体が整えていくような、なんて流れが生まれるとですね、大きくこの世界も変わっていくように、本当に感じましたね。増田さんいかがですか？
しなやかマインドセットに変えることができるってことですよね、人は。で、その、やっぱり大変だとね、思うんですけど、これは徐々にといった先生感じなんですかね、こうやっぱ考え方のを変えていくというか。
はい、ありがとうございます。で、そこで一つ大事なことがあって、人間の心というのはですね、実は、じっくりじっくり、こう、なんですかね、こう成長させるのがあって、さっき南波さんが、こう、社会の環境変化のスピードが速いよねって言ってるんですけど、こう社会の変化のスピードと、人間の心の成長のスピードっていうのは、ものすごく、こう、乖離があるんですね。大事なことは、やっぱり社会の問題に対しては、やっぱりスピード感を持って、対応しなきゃいけないんですけど、まあ、我々とか大学教員で高校生とか大学生にこう教育する立場からすると、この教育を急いではいけませんよ。
うん、なるほど。うん、
だから、そのマインドセットをの話をしてですね、今日の明日から変えなさいと言っても、それは無理なんですね。でそれには、やっぱ心理学的にもいろいろこう理由があってですね、もともと心理学の中でこう気分と言われているものと、その性格の中でもある部分についてはほとんど障害が変わらないと言われているものがあって、その間に、さっき言ったポジティブサークルに位置づけられて言われているので、その気分ほど変わりやすくはないけど、その絶対に変わらない性格ほど普遍ではないんですけど、やっぱりこう、ある一定の時間を歩みながら、こう、今の心理状態であるので、これを気持ちだけで思ってさあ変えようと思っても変わるもんじゃない。これはやっぱり我々大人がしっかり理解しなきゃいけないし、これは大人もそうですけどね。だから僕はよく学生に言うんですけど、一歩踏み出しましょうっていう言葉があってですね。やっぱりこう、自分の不得意なことに対して、一歩踏み出しましょうっていうのはですね、頑張ってる人に頑張ろうって言っちゃいけないってよくあると思うんですけど、あんま安易に一歩踏み出そうって言わない方がいいと思うんですよね。一歩踏み出せるぐらいだったらとっくに踏み出しますからね。って僕は言うんですよ。で、なんて言ってるかというと、その一歩、自分が、例えば人前で話すのは苦手なんだけど、話すようになりたいと。じゃあ、どうするんですかと。 で、その時に一歩踏み出そうなんてことは考えなくていいよと。すなわち、やっぱ自分が苦手なことに向き合ってマインドセットを変えるのは小さな成功体験を積み上げて時間かかるので、半歩でもいいよ、4分の1歩でもいいよ。で、半歩とか4分の1歩っていうことの意味は、もしこう一歩踏み出しちゃって、それが何かこう、すごく違う世界だったらもう戻れないんだけど、半歩だったら重心残ってるよね。いつでも戻れるよね。だから自分のペースで、自分のリズムで少しずつ調整すればいいよ。で、少しずつマインドセットに向き合えばいいよっていう意味で、半歩とか4分の1歩努力しようねっていう話をしてるんですけど、何を言いたいかというと、やっぱりマインドセットってものに対しての理解を深めつつ、そのマインドセットをまず変えたいという強い気持ちを持つことと、それについては時間がかかる。これをご本人も我々大人も社会もね、認識する必要があるかなって、思ってますかね。
はい。はい。ありがとうございます。ではここでまた一曲先生、曲紹介をお願いします。
はい。これも映画のテーマソングでですね、僕の好きな歌なんですけど、ちょっとぜひ歌詞をですね、これ終わったら、YouTube とかで、実際訳語が出てるんで、後でゆっくり、歌詞を見てほしいんですけど、このここで言ってる歌詞はですね、我々多くの人は過去に囚われちゃってるよね、と。でも今私たちの手元にあるのは今ここだけだよね、と。今ここを大事にするために、自分が感じていることを大事にして、さあ一歩踏み出そうと、そんなような曲を歌い上げてます。ぜひ歌詞をね、楽しんでほしいなと思います。以上です。
環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は先生教えてイノベーション論をテーマにお届けしています。
はい、はい。イノベーション教育というと私たちにはとても難しいように感じますが、日々の生活の中で取り組めることをぜひ教えていただきたいです。お願いします。
はい、ありがとうございます。さっき言った認知面、非認知面、それぞれいくつかあるんですけど、特にちょっと今日は非認知面を中心にお話してるんですけど、さっき言ったポジティブ心理学ですかね。やっぱりそのマインドセットをどうしたらしないかにしたらいいんですか、 でそのしないからマインドセットがどうやったらこうポジティブな気持ちに持てますかって言った時に、まあ、ポジティブ心理学の本がたくさんあるんで、ぜひあの今日この話でご興味持ったら、まあ、あの本を紐解いてほしいんですけど、今日一つご紹介したいのは、あの人間というのはどうしても何かこう困難があったりこう失敗があるとですね、どうして自分はダメなんだろうとか、どうして自分はこれはできないんだろうというようなことをですね、これそうねって言ったりしますけど、自分で、意識しなくても頭の中でこうネガティブワードですかね、否定文が頭の中を駆け巡ってしまうと言われています。これちょっと皆さんもね、あの思い返していただくと、何かこう決めたことができなかった時に、どうして自分はできないんだろう、どうして自分はダメなんだろうと、まあ、やっぱりこう自分の中で頭の中で連呼しているところをですね、思い出すんじゃないかなと。で実はこういうことをしてしまうとネガティブサイクルがますます強化されてしまうとこう言われていて、で一方でですね、あの人間の脳というのはこう問いを与えられると、その問いに答えようと頭の中でこう脳が自動的に動くと言われています。で今の2つの話から、そのポジティブ心理学で、一つ言われているのが、必ず何かこう目の前に困難とか失敗があった時に、否定文を構成するんじゃなくて、必ずポジティブな肯定文に言い換えましょう。すなわち、どうしたら自分は〇〇ができるようになるんだろうかとか、どうしたら自分はもっと良き良くなるのかとかですね、必ず言ってることは一緒なんだけど、その文体ってですかね、それをポジティブな疑問文に変えるとですね、どうしてもそのまず気持ちが少しは良くなるということが一つと、そのポジティブな疑問文に対してやっぱ人間が持っている、本来持っているその問いに答えようとする力がこう自然に働くと言われているので、まあ、ぜひですね、まあ、一瞬か一旦ですね、どうしてこれができなかったんだろうとか、どうして自分はダメなんだろうって思い始めるとは思うんですけど、その時にちょっとこう紙に書いてみるとかですね、こういうふうに出してみるとかして、じゃあ次からどうしたら自分はできるようになるんだろうと、まあ、その明確なポジティブな疑問文をですね、まあ、頭の中で唱えてほしいなと、まあ、それをちょっと今日はご紹介したいなと思います。
はい、ありがとうございます。今までこのあのラジオにゲストに来ていただいて、そのイノベーションを起こされてきた方々って、このポジティブ心理学、ポジティブな心理を持ってらっしゃる方々すごく多いなって改めて思ったんですよね、うん、はい、できない理由じゃなくて、どうやったらできるのかっていうふうな問いを自分に投げかけて、そちらの方がワクワクするんだって。で、あの本当問いが与えられると人は脳が動くって今日初めて知ったんですけど、非常になんかこの SDGs アクション、サステナブルアクションに通じていくことで大事な根っこを教えてもらったような気がしますね。できる、あの否定的な言葉の問いではなくって、ポジティブなことの問いですよね。ありがとうございます。じゃあその問いなんですけども、合わせてなんですが、子どもたちへの声かけで意識することってあったりしますか？これ大人にも一緒だと思うんですけども、うん、教えていただけませんか？
はい。でこれまあ理論的なちょっとことをですねご紹介したい。まあこれ私がちょっとできてるかどうかはちょっと別としてですね。でそのロサダというやっぱりこう心理学者がいて、ロサダの法則っていうのがあってですね、人間というのは一つネガティブなことがあったときに、そのネガティブなことを、どれぐらいのポジティブなことがあったらこうチャラにできますかというのがあってですね、これ1対3って言われてるんですね、うん、1個ネガティブなことがあると3つポジティブなことがないとプラバイゼロになりませんよ、うん、で皆さんお子様とかですね、誰かに注意するときにサンドイッチにしましょうって話を聞いたことないですかね、うん、
はい、
さっきのサンドイッチは違うんですけど、うん、要は何かこう辛辣なこと、ちょっとこう厳しいこと一個言おうと思ったら、まず褒めて、でちょっと厳しいこと言って、最後また褒めましょうとっていうのもあってですね、まあこれももちろん正しいと思うんですけど、さっきのロサダの法則からするとこれでも1対2ですよね。なのでやっぱり言われた方はちょっとネガティブなショックが残っちゃうみたいですね。で皆さんの周りでやっぱりこうイノベーティブな方って、やっぱりこうあまりこうネガティブなことは言わない、常にポジティブなこと、だから周りの人が、まあ、困難な、多分今回とコロナ禍があってですね、やっぱり世の中厳しい時にやっぱりいち早くいろんな経営者がですね、まあもうできないことに目を向けるじゃなくて、頑張りましょうみたいなポジティブなメッセージですね、まあ、結構発した経営者も多かったんですけど、多分これも普通にロサダの法則を知ってるわけじゃなくって、おそらくこう自然にね、自分の中で自分を鼓舞するためにネガティブワードを使わず、まあ、さっき言ったポジティブな言葉とかポジティブな疑問文ってことをですね、多分無意識にやられてるんだろうなと。 で、そうすると、例えば目の前に、まあ、お子様にしてもですね、まあ、我々大人もそうかもしれませんが、あることができないって言ったときに、そのできないことに目を着眼してしまってですね、まあ、こういうのは問題解決アプローチって言うんですけど、我々どうしてもこう偏差値教育から始まってですね、こうできないところを許さないみたいなこう風土があるので、まずできないところ、弱いところ、弱点に着目し合って、それをどうやったら平均目で上げますかみたいなところにですね、着眼しちゃうんですけど、そのポジティブアプローチのもう一つの側面はですね、どうやってこうポジティブな側面に目を当てて、良いところをどんどん伸ばしますかと。で、お互いどんな人間でも必ず欠点弱点はあるので、そこはどうやって補い合いますか、まあ、そういうこうポジティブなアプローチっていうんですかね、まあ、これが大事かなとすると、さっき言ったようにもともとやっぱり時間もかかるし、そのネガティブとポジティブっていうのは重みが違うので、やっぱこう時間的な余裕を持ってどうやってポジティブなフィードバックをですね投げかけていきますかと、まあ、これが大事かなと。特に我々大人はですね、まあ、大人だとあんま褒められることはなくてですね、まあ、家でも、外でもですね、文句ばっかり言われることが多くなると思うんですね。なかなか自分がポジティブなフィードバックを受けられずに、人にポジティブなフィードバックするのは難しくなってくるんですけど、そこを、やっぱりぐっと我慢してですね、自分からポジティブを発信していくと、逆に言うと、ポジティブなフィードバックが返ってくる。まあ、そういうことが増えてくるかなと思います。
はい。ありがとうございます。
さあ、では、もう最後に、ね、なってしまいますけれども、先生、リスナーの皆さんや共に取り組んでいる皆様に伝えたいことなど お話しください。
はい、今日はありがとうございました。今まで言われてきたことの中で、科学的に否定されたことって結構多いんですけど、人間の可能性、これ脳科学的には脳の可塑性って言い方をするらしいんですけど、例えば、人間の脳は5歳ぐらいまでに、もう形作られて、その後はあんまり伸びないとかですね、人間って20歳ぐらいまでがもう脳の成長 の限界で、まあ、20歳過ぎたら記憶が伸びないとかですね、僕も実際言われてたんですけど、最新の脳科学はそれはどうやら誤りでですね、人間の脳ってのはいつ経っても成長しますよと、まあ、これはもう明らかに言われてましてですね、でも実はその脳を成長するためにはさっき言ったポジティブなフィードバック、まあ、これが必要だとは言われていて、自分自身も自分にポジティブなフィードバックができる。さっきポジティブな問いで答える。それから周りの人にも、まあ、ぜひポジティブな、まあ、フィードバックをね、してあげてほしいなと。今日お願いして最後に、安室奈美恵さんのヒーローという曲がかかるかと思うんですけど、
はい、
これはリオオリンピックのですね、テーマソングなんですけど、まあ、曲の中でですね、強くなれるわけは、大切な人が笑顔で支えてくれるっていう、 こうフレーズがあってですね、やっぱまず笑顔でフィードバックをし合うっていうことが大事だと、まあ、そんなこう歌詞も含まれていて、まあ、改めてこう安室さんの歌を聴いていただいてですね、まあ、まずはご自身に笑顔を送ってほしいな、まあ、そんな風に願ってます。以上です。
はい、ありがとうございました。さあ、南波さん、今回いかがでした？
そうですね、はい、今流れてる安室奈美恵さんのヒーローって誰もが多分なんだろう、ダメな時もあったけどよし頑張ろうって思えるようなパワーがある。だからそれが先生がおっしゃられた歌詞っていうのがすごく直結してるんだなって今日改めて思いましたし、本当にどうしてダメなんだろうとかっていうのじゃなくて、もっとポジティブに物事を捉えて自分に問いかけてあげる、人にも問いかけてあげる、そういうことできっと心の平和というかいうものが生まれてきて、イノベーションが起こしやすいような環境に整っていくのかなとも思いました。で、私よく一歩出ましょうって言うんですけど、それがきつい方もいらっしゃるって、やっぱり今日先生から教えていただいたので、うん、3歩4分の1歩自分のペースで少しずつマインドセットをですね変えていくことができたらなってみんなでっていうふうに思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、もう2023年もね、もう終わるということで、まあ、今回のお話を聞いて皆さんのポジティブに元気になんか過ごしていきたいですよね。
いきたいです ね、 本当に、はい、
今回南波さんと江高井先生はZoomにて、ね、お話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、本日のゲストは宮崎大学地域資源創生学部教授の矢田貝隆さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ここから SDGs、 この番組はクリエイティングフォートモロー旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。
Thank you.